先ほどの話で、自力を少なくするためには結局ですね、私は間違っているかもしれないっていう、これが分かれば自力は少なくなると。ところが私は間違っているかもしれないっていうことを認めてしまうと、同時に死を認めないといけなくなるんです。じゃあ私たちは死にたくないから死なないと思いたいわけです。死なないと思っていたいから私は正しいっていうところにしがみつく。だから年を取れば取るほど我が強くなって間違いを認められなくなるっていう、頑固になっていくわけです。こういうまあ関係があるってことですね。じゃあ
私は知らないって思ってる自分のその心が人一倍強い。
あ、そうそうそう。うん。はい。ね。そこで、じゃあどうしたら死を受け入れることができるか。
そこです。そこですよ。一番大事なところは。
ね。そこで、ここで大事なことはですよ。私は、ね。死が怖いわけじゃない。ここなんです。
怖いわけじゃない。
そう、死が嫌なんじゃない。死んで一人ぼっちになるのが怖いんです。
暗いとこだから。
うん、そう、
根本はそこ。
そう、根本はそこなんです。だから誰かと一緒に死ねるのが怖くないんですよ。
そんな
その一緒の人が崩れなければいいんですけどね一緒に無明界に落ちちゃダメですよ。そう、でも真実から言うとですよ、死にたくないって思ってる人は初めから孤独なんです。その人の心に誰もいないんです。
誰もいないってどういうこと？
誰もいないというのはつまり最後は一人ぼっちだってことでしょ。
だってみんなそうでしょ。
いやいや、だから自分の心の中にね、いつも思っている人がいれば、それは一人じゃないじゃん、いつも。その人の無意識は。わかります？今言った話いいですか？私たちはね、死が怖いわけじゃないわけ。死んで一人ぼっちになってしまうのが怖いんです。だけど死んで初めて一人ぼっちになるわけじゃないんですよ。だって死を考えた瞬間一人ぼっちだっていうことが分かるだけだから。だから今から一人ぼっちなんです。例えばお母さんがですよ、常に子供のことを考えてね、ね、子供がいると、自分には子供がいる、どんな時でも子供がいるんだっていうことを忘れることなく生きていくことができるならばね、それは自分の心の中に子供がいるっていうことだから一人じゃないんです。そういうお母さんはある程度死を受け入れることができるんです。ところがその子供を育てても、子供を思い通りにしたいとか、思い通りにならなかったら出てけとかね、思い通りにならなかったら知らないとかね、そういうふうにしてしまうお母さんだったならば、それはそのお母さんの中に子供はいないんです。
切り捨てちゃった。
そう、結局死っていうのはその人の真実を明らかにさせるんです。その人が一人ぼっちだとしたらですよ、結局死を考えた瞬間に、死んだら一人ぼっちっていうわけじゃなく、今一人ぼっちだっていうことが分かってしまうんですよ。それが一番嫌なんです。結局あなたはですよ、いろんな人と出会って いろんな人と一緒に暮らし家族を作ったかもしれないけども一人ぼっちだったんだ。
都合悪くなったら切り捨ててたんだ
ね。その自分の心の中にね、結局誰もいないってことです。
一人ぼっちになるんでなくて今から一人
ぼっち、そうそうそうそう、独生独死独孤独来ってね。 それは死んでから一人じゃなくて生まれてから死ぬまで一人ぼっちなんだ。だから死を受け入れることができないんです。だからもうなんて家の中に物がいっぱい溢れてる人っていうのはね、その人の心の中に旦那さんもいないんです。子供もいない、孫もいない。自分しかいないんです。だから整理ができない。
片付けちゃったら何もない。
そう、片付けちゃったらね、旦那もいない。何にもなかったってことが分かっちゃうんです。自分には。旦那さんと何年も暮らしてた旦那と、ね、あんな旦那はいなかった、あんないい旦那はいなかったって言いながら、でも自分の心の中に旦那はいないわけ。
そういうふうに見えないけどね。
だからそれがあったら整理ができます。いないんです。いないから一人ぼっちだから、だから整理ができない。そこなんです。だから死を受け入れるっていうことはですよ、ね、死を受け入れるっていうことは自分は一人じゃないっていうことがわからないと死を受け入れることはできないです。逆に言うと自分は一人じゃないっていうことを受け入れた瞬間に間違ってるかもしれないって思えるようになるわけ。そして自力が少なくなって、で感情が復活してくるわけ。はい、いいですか。自分は一人じゃないって分かった瞬間に間違ってるかもしれないっていうことが認められるようになって、自力が少なくなって感情が復活するんです。じゃあどうしたら一人ぼっちじゃないと思えるようになるかと。その方法には二つあるわけ。一つはもうこの人は絶対に裏切らないっていう人を信じるか、もう一つは誰かが私のことを必要として、こうなんていうんですかね、寄生虫のようにこう吸い付いてくるか。
そんな
の
にね。
いや子供はそうでしょ、
小さい子はそうだけどね。
その2つに1つなんです。自分が誰かを信じるか、それか自分の存在を信じてもらうか。だから子育てをしてる人なのね、もう死を受け入れやすいわ。結局子供はもうくっついてくるからくっついてくる、くっついてくる、くっついてくる。それをそうだ、もうこの子供をね、もう抜きにして人生はないんだ、こう思えるかどうかなんです。この子供を抜きにして一人で仕事をしようと、一人で生きていこうなんて考えることはできないんだと。私の人生においてね、この人を抜きにしてね考えることはできないと、こう心から思ったら、なんかまあ、死んだら死んだ時さって思えるようになるんですよ。だって自分の有意識の中に一人じゃないもん、大事な人がいるから。 かりました。
でもなんかさらにこの子のために死ねないとかどうする？
この人のために死ねないっていうのはいいじゃないですか。だって死ねないっていうのはこの人がね一人前になるまでは死ねないってことですか。
頑張って生きようと。
頑張って生きようと思う。
それが私は死なない。
私は死なないっていうのは何やっても死なないから、子供を自分を犠牲にしても子供を犠牲にしても死なないって言うんです。何にも大事にしないんです。自分は死ぬからね、自分の身は無常だから大事にしようと思うんですよ。子供との関係も無常だから子供を大事にしようと思うんです。でも無常を否定してしまったらね、大事に育てようがいい加減に育てようが子供は離れないってことなんですよ。しかも心の中では子供がいないわけだから違うんですよ。無常だからこそ大事にしようと思うんですよ。例えば私だったら必ず死んでいかなくちゃいけないからこそ今を一生懸命生きるんです。ね。年を取ったら老眼になって文章も読めなくなって、ね、こうなる。こうなるから、ね、文章が読めなくなるから今のうちに執筆をしようと思うわけ。目がしっかりしてるうちに。これが無常を完全に否定したらですよ。今はまあ説法しててね、ね、時間ができたら欲に流れて、ね、まあやがてこうまあね、年を取ったら死んだ人にもね、まあそのね、文章を書かれたようにね、ね、僕もそういうふうにしようと、こうなっちゃうわけですよ。だけどいやいやいや、もう年を取ったら目がね薄くなると、目が薄くなったら文章を見るのも書くのも大変になると。今からやるしかない。無常だからなんですよ。無常だから今を大事にしようと思うんです。ね、子供との一日は、ね、今日という一日は永遠にやってこないんです。いやもう子供大変だな、早く育ってほしいな。育ったらね、もう友達友達ですよ。ただいまーって、ね。ちょっと何々ちゃんのところ遊びに行くから送っていって、はいはいはいはい。
送る。
ね、で、もう5時半だったら迎えに来て、はいはいはい、5時半で迎えに行く。ね、もうそれだけですよ。自分とこ来ない。今はね、もう子供が高校で引っ張る、もうなんていうんですかね、吸い付くように来るかもしれないけど。ね、そのうちね、お母さん好きなことやって、私も好きなことやるから、いなくなっちゃう。今という日は二度とやってこないんですよ。
でもそうなっちゃったら大事だと思う。
はい。
今はすごくくっついてくるから、な
んか。そう、離れてくるとね、大事だと思えなくなるんです。だけど、いろんな心を起こすからこそね、また知らされることもあるんです。その子供はなんで離れていくかっていうと、大事なものが分かってないからなんですよ。親がいるのは当たり前だと思うから離れていくわけで、いろんな問題が起きて、あ、そうなんだ、ね、私にとって大事なのはこの何々ちゃんじゃなくて親なんだってなるわけ。一旦離れて戻ってくるわけ。
ベッドリーなんて気がつかないんです
。そう一緒にいたかったっていうね、
恐ろしい歌。
やっぱりずっとこうそばにいる存在ね、そばにいるっていうのは体がそばにいるんじゃなくてね、心、自分の心の中にその大事な人がいるかいないか、そう、自分の有意識の中にいるかいないかなんです。有意識の中にいれば、ね、ああそうなんだ、私の人生は一人じゃないって思います。一人じゃないっていうふうに思えたら、ね、 死なないと思っているわけにもいかなくなるわけです。だって一人じゃないんだから仕方ないなと、死ぬのも仕方がないなと。でもどんなに生きてる間ですね、その大事な人がいたとしても死んだら別れていかなくちゃいけない、ね、じゃあその死を乗り越えるためにはね、死んでもついてきてくれる人が必要なんです。そこで大事なのはですよ、その今こうやって私を導いてくれるこの善知識、これ仏ですよね、仏ね、この仏はなんで仏なのかっていうと、その目に見える仏っていうのは目に見えない仏性の働きによって動かされてるから仏なんです。わかりますかね。
肉体は人間でもね。
そう。ね、これを神仏土管でこう教えて。422ページ左から2行目、善男子、我経の中において説く如来の心、如来の体に2種ある。一つは正心、ね、正心っていうのは肉体を持って現れた仏様、ね、もう一つは発心、ね、いわゆる目に見えない真理そのものの仏様。仏って言っても2種類ある。ね。で、精進っていうのは、方便王家の神って言ってね、いわゆる肉体を持ってこう、直接私たちを導いてくれる仏様。ね。この仏様は、その、肉体を持ってるがゆえにね、生老病死があるわけ。だから、皆さんが死んだら、離れていかなくちゃいけないし、私が死んだら皆さんと別れていかなくちゃいけない。ね、死ぬ時まで一緒にいることはできない。だけど、その発心の方ね、これ、この精進と発心の方、発心の方の、ね、仏はですね、それはこの精進である仏がいようがいまいが変わらないものだ、ね、これどこにあるかっていうと、ね、423ページ右から 1,2,3,4 行目です ね、もしは仏の出世および不出世常住にして同絶変訳あることなし、このように仏が現れたとしても現れてないとしてもですね、この仏性の働きは、ね、変わることがなく、消えることも変わ、ね、消えることもなく続いているものだ。ね。だから、私がこの世に現れてきたっていうことは、この仏性の働きを伝えるために生まれてきた。そしてこの仏性は、ね、仏のこの力は、ね、常にあなたに働いて、たとえあなたの肉体が滅んだとしても、消えることはなく、あなたのそばにいるんだ。だから、阿弥陀仏に打ち負かせたならば、死を乗り越えられるんです。いつも一緒にいたかった。いたかったじゃない、いるんです。いるんです。それに気づいてないだけなんです。それを信じるからこそ死を乗り越えられるわけです。これだけが死によってね、
その裏切らないものなんですよ。そう、これを信じるからこそ恐ろしい死に向かって心を成長させ、ひよこまで持っていくことができるんです。でもいきなり阿弥陀仏のね、発心を信じることはできないから、まず身近な人、そして全知識を通してね、ああそうなんだ、私を裏切らない人がいるんだなと、ね、そういうことを信じていただきたいんです。一つの方便としてね。そしてゆくゆくはその目に見えないこの阿弥陀仏のお力を信じていただきたい。もうこれしかね、恐ろしい死を乗り越える方法はない。たとえ死がやってきても阿弥陀仏は離れないから、だから何が起きても大丈夫。これしかないんですよ。これが打ち負かせるってことなんです。死んで何が起きるかわからないけど、ね。でも阿弥陀仏は私から離れることはない。ね。一人いて喜ばば二人と思うべし。二人いて喜ばば見たりと思うべし。その一人は真なんだ。我なくも乗りはつきまじ若の浦。青草人のあらん限り、私はこの世からいなくなったとしても、この阿弥陀仏のお力は、ね、決して消えることはなく、皆さんの心を支え続けていく。たとえ皆さんが死んで肉体が滅んだとしても、この阿弥陀仏のお力は決して消えることなく、ね、皆さんのそばにいるんだ。これしかも、もうね、これを信じるの、阿弥陀仏を信じる、阿弥陀仏を打ち負かせるっていうことなんです。死を考えると恐ろしいじゃないですか。もうどうしようかと。でも阿弥陀仏は一緒にいるんだって思ったら、ね、死を乗り越えられるわけです。ね、そして無明が破れたならば、仏性は、つまり阿弥陀仏は常に一緒だったんだということがわかるんです。でもいきなりそこまではいかないから、身近な人、そして全知識とこうなっていくわけです。まずは有意識の中にね、人を言えるわけ。一人じゃないんだな。でもこの人もいなくなってしまうから。だから最後は阿弥陀仏がね、阿弥陀仏が私から離れないんだな。それを信じるわけです。それを信じて無常を受け入れる。そして死と向き合っていくってことなんですね。お勝手いただけたんですか。